美容ライターの長田アンナです。今日はあれです、メリークリスマスです。はい、今年も残りわずかとなってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。なんか私は最近ちょっと貯めてた原稿を一つずつ借金を返すように片付けているんですけど、雑誌の入稿はもう全部終わって、で今ウェブをあと2記事3記事書けたらいいなと思っていて、で本当に年末年始は単行本を頑張って、遅れてるのをちゃんと書こうと思っています。でなんか前に取材したキンズっていうサプリメント、腸活のサプリメント、乳酸菌のサプリメントの先生の原稿を書いて入稿したんですけど、すごい溜めちゃってたんで本当に申し訳ないと思ってて、はい、頼むんですけど、そう、それで私も思い出したように菌活のことをいろいろ考えていて、でまあその取材で知った情報はちょっと取材の記事にしか書けないんですけど、その前にお話を聞く機会とかもあったので、差し支えない範囲で言うと、今年、まあ去年とかあたりかな、からもう肌も菌活、皮膚常在菌、スキンフローラとか美肌菌っていうことがすごくいろんなメーカーで言われるようになって、で前から人気の例えばランコムのジェネフィックとかも新しく菌活にいいよみたいな知見を発表したりとか、すごい皮膚にはなんていうか菌を全部落とせばいいんじゃなくて、皮膚に住まう常在菌の多様性を守って、いいバランスをとると肌がきれいになりますよみたいな話がだいぶ常識として根付いてきたんじゃないかなって思います。前はね、ニキビケアなんて結構殺菌殺菌みたいなものも出ていたけど、殺菌するといい菌まで死んでしまうんで、例えばニキビの原因になるような菌も量が増えすぎちゃうとダメだけれど、適度な数だと肌の弱酸性に保つ働きがあったりとかするんですよね。で私肌が結構弱くて、昔アトピー性皮膚炎で、なんか例えば、受験とかの時とかちょっと勉強しすぎたらアトピーちょっとまた出てきちゃったみたいなタイプなんですけど、なんかアトピー界隈では結構その肌を洗いすぎると皮膚常在菌がなくなってしまって肌の調子が悪くなるっていうのは結構知られていた話なんですよね。なんかアトピーっぽい時に顔洗いすぎると本当肌死ぬわみたいな感じになってて、でもそれがすごくメジャーな情報として行き渡ってきたのが昨今かなと思うんですけれども、で、肌の菌活、皮膚常在菌をいい状態に保つっていう風に考えた時に、一番大切なのはその皮膚常在菌の働きの邪魔をしないことっていうのですね。であと皮膚常在菌のご飯になるようなものが入ったスキンケアを使うとか、あとその皮膚常在菌自体をなんか入れたもの、なんていうかその発酵物を入れたもの、発酵パワーのものを入れたものとかを使うことっていうのもあるんですけれども、でもやっぱりその今手持ちのスキンケアで一番何ができるかっていうと、やっぱり皮膚常在菌の邪魔をしないことだと思うんですよね。で皮膚常在菌と一口に言えども、いろいろな種類があるんですけれども、一番多分有名菌セレブ菌なのが黄色ブドウ球菌だったかな確か。で黄色ブドウ球菌が肌の上でグリセリン かなとか脂肪酸を作ることで、だから菌の代謝物で肌が潤うっていうので、だから最悪無人島とかに行った時に肌の上の菌を生かしてうまく菌を肌の上で飼えば、肌の自分の皮脂とか肌の上で菌が作った潤いでなんとかバリア機能を保てなくもないかなみたいなぐらい、やっぱりその肌そのものと肌の上に住まうものが持っている力で自ら潤うみたいなことは理論的にはすごく可能なんですね。そうで、だから何が言いたいかっていうと、顔を洗いすぎないでねっていう話なんですけど、洗いすぎるなって言っても結構意味わかんないですよね。で何回か前にその界面活性剤を使ってない泡立たない洗顔がおすすめだよっていう回があったので、それも合わせて聞いてみてもらいたいんですけど、やっぱり界面活性剤っていうのはすごい皮膚の皮膚常在菌の家ごと流して壊すみたいな部分があるので、で一説には例えば洗顔、界面活性剤の入ったいわゆる洗顔で、泡立つ洗顔で顔を洗うと皮膚常在菌の9割が流されてしまうとも言われていて、でそれが戻るまでに確か12時間かかる。でちょっとそういう石鹸的なもので、皮膚がアルカリ性に、皮膚はもともと弱酸性で、その弱酸性環境の中で菌も活発になるので、いい菌もね、だからちょっとアルカリ性に偏っちゃって、そのままにしとくと皮膚常在菌もなんかえっちらおっちら乗ったら乗ったらなっちゃうっていうので、そのやっぱり洗顔との相性が悪いっていうのが一つと、あと、その防腐剤とか界面活性剤はやっぱり菌にとってもあんまり良くないっていうので、私がその菌活先生に聞いたのは、顔を洗ってまず菌の餌となる、ちょっと待ってメモを見てみよう。これは雑誌の取材で聞いたことじゃなくって、その前に個人的に聞いたことだから多分問題ない。菌で検索してみよう。メモをね。話が面白すぎて携帯でメモったんですよね。防腐剤がなくて。で済む菌の餌となるようなものを最初に塗るといいって言われて、で、それにはオイルが結構いいって言われたんですよね。で、オイルの種類としてはスクワランとローズヒップとホホバと、アルガンがよくて、でオレイン酸が入っているオリーブオイルとか椿油だと、ニキビになりやすい人、肌荒れが起きやすい人はもしかしたらちょっとオレイン酸がちょっと合わない可能性があるから、スクワラン、ローズヒップ、ホーバー、アルガンがいいってその時は言われたんですけれども、それでだから顔を洗って、私がよくやるのはアベンヌとか、アベンヌがでも一番私の肌に合うんですよね。アベンヌとかラロッシュポゼでもいいですよ。でも私はアベンヌの方がなんか私の肌に合うんですけど、アベンヌをシューッとして、その上にまずオイルを塗って、そっから普段のスキンケアをするっていうので、もしそこに、界面活性剤が入っていたとしても、オイルのワンクッションで少し菌の環境が守られるっていう風な。でやっぱりスキンケア楽しいから、いろんな成分、いろんなアイテム重ねたくなるけど、菌の話で言うと、そのアイテム重ねるほどそれに入っている界面活性剤って水と油を混じらせる、いわゆるマヨネーズを作るときにこう、入れる酢みたいな、でいいのかな、そう、なんか 乳化させるときに使う成分とか洗い落とすときに使う成分だったりするので、なんかそれの界面活性剤がアイテムが増えれば増えるほど界面活性剤の量も増えるから、本当は筋活的にはシンプルケアがいいっていうふうに言われたんですよね。で、これいつのメモかな、その話を聞いたのが、あ、それ2019年聞いたのか、で取材をしたのが多分今年の6月ぐらいなので、その時期はねまだなんですか、ジメジメしてたりとか暑かったりしてオイルみたいなのもピンとこなかったし、顔を洗わないっていうのは難しいみたいな感じだったんですけど、今ちょうど冬で乾燥しているので、なんかそういうオイルを塗ってシンプルケアみたいなのも結構やりやすい時期かなと思うんですけど、でもそのオイルもね、オイルによって私結構合ったり合わなかったり、生理前生理中は合わなかったりとか、結構やれる時期は私の肌の バイオリズム的には限られているので、まあ様子見ながらなんですけど、そうちょっと肌の菌育てて自前の潤い作ってもらうみたいなことをやりたいときは、そういうオイルファーストのシンプルケアっていうのをちょっとやってみ、試してみても面白いんじゃないかなと思います。で、あと顔を洗いすぎないっていう意味では、よくなんかちょっと皮脂が出にくい人とか、年齢を重ねて皮脂腺の働き弱まった人なんかは、朝はぬるま湯だけで洗顔とか、ちょっとなんか摩擦を控えて拭き取りとか蒸しタオルをするとか、なんかザ洗顔みたいなのを控え、乾燥が激しい時は控えると常在菌的にも優しいっていうので、最近私とにかく洗浄成分含まれてない、泡立たない洗顔大好きっ子なんで、最近ちょっとまたいい商品が出たんで、これはまだ先なんですけどね、知らせたい、お知らせしたい、広くみんなに知らしめたいって思ったのが、またねプレミアアンチエイジングなんですけど、ブランドはデュオなんですけど、多分プレミアアンチエイジングの中にすっごい分かってる人がいるんだなって思うような、肌荒れ敏感ケア対応の、洗顔がね1月20日に出ます。で、スキンケア成分で洗う摩擦レス洗浄剤フリー低バリア肌のためのいたわり洗顔料というので、そうで、ちょっとそのまま面白いから読んでみてもいいですか。バリア機能が乱れがちな低バリア肌のための洗顔料、夜の肌は修復に力を使うため守る機能が低下し、肌の水分蒸散量が増加する傾向に、そのため朝の肌は一日のうちで最も乾燥状態に陥ります。バリア機能が弱まった肌では朝の洗顔がより負担に、そんな低バリア肌のためにスキンケア成分のみで洗うという洗浄剤フリー技術を実現。肌も心もほぐれる水感覚のミルクは独自の液晶乳化構造を採用し、摩擦レスにバリア機能を立て直す有効成分も配合、肌をいたわりながら汚れだけをオフ、強くしなやかな強バリア肌へ洗い上げますっていうので、そうで、なんか酸化皮脂とか古い角質だけ の汚れだけを吸着除去するセレクト洗浄成分を配合しているというので、なんかオイルと吸着パウダーが入っていて、そのなんだろう、洗わないとやっぱり毛穴の汚れだけとか角質だけはちょっと気になってくるなって思うんですけど、イオンの力で、汚れとか古い角質と洗濯吸着するパウダーを配合しているっていうのと、あと皮脂と似た基礎性を持つスキンケア成分のオイルが皮脂を溶かして浮き上がらせる、でその後水と反応してすっきり洗い流すっていう、で、これ医薬部外品なんですけど、薬用有効成分のアラントインとグリチルリチン酸ジカリウムを配合して、炎症を抑えてバリア機能の成熟を促して刺激に強い肌へと導くっていうので、 結構バリアのことも考えられて、気休めじゃなく考えられているっていうので、でそのなんか水のようにほぐれ、ミルクが水のようにほぐれて滑らかに伸びてスルンと落ちるっていうテクスチャーも見事で、これはね、110g 3000円の医薬部外品で結構良かったですね。この名作だと思います。で、前々回言ったアルティミューンのハンドクリームとかもこりゃ名作だと思ったら、やっぱり今日プレスの人に聞いたらもう売り切れ、もうすぐ売り切れそうな勢いでなんか人気が出ているっていうので、やっぱりこのある程度ね、これはいいっていうのはすごいあるものは売れるんで、このデュオザ薬用バイタルバリアウォッシュをね、めっちゃいいなって思います。であとなんだっけな、クレンジングミルクは私すごい好きなのがあって、クレンジングミルクで、毎年季節限定で出るのがあるんですけど、クレンジングミルクでチャントアチャーム、これは美容アジノチンの筋トレにも書いたんですけど、私はチャントアチャームのクレンジングミルクがめちゃめちゃ大好きなんです。で夜はね、これ潤いを残してメイクだけをオフするダブル洗顔不要のクレンジングミルクっていうの で本当にチャントアチャームは自分のところで無農薬のハーブを育てていて、農園でね、でそれに北アルプスの温泉水だの天然由来アミノ酸だのを配合していて、でなんかミルクの割には落ちるんですよね。それでしっかり潤うっていうので大好きなんですけど、であれこれ今出てないのかな、冬の時期だけ毎年限定でなんか季節限定でちゃんとアチャームのクレンジングミルクだけでもいいんですけど、限定のミルクが出るんですよね。限定、あでも売ってるかな、限定どうなろう、どうなんだ、あこれだ、売ってるのかな、今年売ってるのかな、あでもソールドアウトなのかもしれない。チャントアチャームが冬限定で出すチャントアチャームクレンジングミルクバリア M っていうのがあって、これはさらに優しいんですよね。売ってないのかな、ちょっと見てみる、ショップを見てみる、あ今、あ生産終了って書いてあるか、ダメじゃないか、あでもじゃあちゃんとあれですね、ちゃんとじゃないわ、ちゃんとはチャームの普通のクレンジングミルクでいいってことか、今年は売ってないのか、残念。しつこく言ってるかもしれないんですけど、クレンジングミルクでは結構カバーマークとか、ピアスが扱っているカバーマークとか、あとコンビニで買える安いのでは、パラドゥとか、ダブル洗顔不要のねミルクで結構いいものがあって、あとあれもなんかトワコとかフェリ、今 FTC っていうのかな、トワコさんが作ってるクレンジングミルクとか、ジュンコララビュールさんが超こだわって作っているクレンジングミルクもめちゃめちゃいいんですけど、とにかくクレンジングミルクあんま使ったことないっていう乾燥肌の人は、まずセブンイレブンでパラドゥのクレンジングミルクを使って、で今そんなにステイホームでベースメイク濃く塗ったりしないんじゃないかなとか、 UV もね夏と同じようなすごい落ちにくいの使ったりしないんじゃないかなって思うんで、ダブル洗顔やめて夜のクレンジングをパラドゥのミルククレンジングにしてみるだけでも結構違うと思います。はいはい。あとその金の先生が頭皮にもやっぱり常在菌がいるんだって言ってて、でちょっとこう ここまで言うと私はちょっとよく、その先生はちゃんと論文とか読んだりしてるちゃんとした人なんですけど、ちょっと実感的にはよくわかんないなって思ったんですけど、なんか菌の環境で白髪も違うみたいな話もちょっとその時確かしてて、そうだけど、その皮膚常在菌と同じように頭皮にも常在菌がいるというので、で、シャンプーを多分検索すればすぐやってる人いっぱいいるから出てくると思うんですけど、油シャンですね。お湯でシャンプーする、だからシャンプーを、皮膚常在菌を洗い流してしまうシャンプーを使わずにぬるま湯だけで洗うっていうのが、頭皮の皮膚常在菌環境を守るためにいいらしくって、でもなんか、なんだろう、日本ってやっぱりなんでしょうね、なんかハリウッドセレブとかヨーロッパに住んでる人は水もあるのか、結構3日に1回しか洗わないとか5日に1回しか洗わないみたいな、記事とかもね、なんか美の秘訣、セレブの美の秘訣みたいな記事であるんですけど、日本でそれをやると私も実験したんですけど、ちょっときついなっていうのがあって、で私のおすすめは、2日に1回シャンプー2日に1回にして、でお湯のシャンプーする時に、羽化の剣山とか、まあ、何でもいいんですけど、シャンプーブラシみたいなのでちょっと頭皮をよく揉むっていうのをやると、お湯だけでも冬場だし外にそんなに行ってない人はそんなにひどいことにならないのと、ちょっとなんか どのシャンプー使ってもカサカサするよみたいな頭皮は少し収まるので、2日に1回油シャンは結構ねいいと思いますよ。はい、ぜひやってみてくださいね。はい、というわけで、あと最近、最後にさ、あれです、私このなんかコスメが、やってても人の反応がちょっと楽しくって、完全にマイペースで、やっていて、それになんていうか聞いてくれる人がいて、なんかたまになんかちょっと反応が寄せられるみたいなのが、私結構すごい自分のいろんな仕事をやる上でちょっと励みになっていて、で、そうそう。で、なんか、このなんかコスメで商品の話とか結構するじゃないですか。こんな本があった、こんな、今日コスメが出るみたいな話があるじゃないですか。それを、配信した、配信する前の予告としてなのか、配信した後のおさらいとしてなのかはちょっとまだ考え中なんですけど、2021年からなんか通信という、メールマガジンを企画しています。で、登録してもらうと、そのなんかコスメで話した商品の正式名称を、容量を、発売日やリンクなどが整理したリストとして送られてくるのと、あとはオリジナルコンテンツとして、取材したりインタビューしたりも、今後は入れていきたいなと思ってて、もう新年に登場してもらうゲストにももう決まってるんです。で、なかなかね、私雑誌とかウェブでもいろいろ記事はやるけど、企画を出してもなかなか、その私がこの人に会いたいって思ってから実際に会って話を聞けるまでタイムラグがあったり、結局会えなくて他の人が記事書いてたりなんかすることがあると、なんかつまんないなって思って、自分が本当に会いたい人に話を聞いて、それをなんかコスメの特別版と、あとはそれを保管するメールマガジンでお届けできたらなと思います。で、ゆくゆくは一部有料コンテンツも作ったりとか、ブッククラブをやってみたいなって思ってて、で、有料コンテンツはね、もしやるとしたら、私生活はもう自分の今やっている仕事でできているんで、その課金した分を今作っている 性暴力被害者の支援のためのワンストップセンターの、ステッカー今1800枚吸ったんですよ。それの印刷代とか送付の経費とかにしたりとか、あとはその時々の寄付に使ったり、なんかそういう社会貢献に役立てるようなものにできたらなと思って、企画していますので、ちょっとしばらくは無料で年明けからテスト的にやってみようと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。というわけでまた年内あと1回ぐらいは更新できるかな、良い、何でしょうね、今何曜日なんだろうね、曜日の感覚分かんなくなってきちゃった。24日木曜日か。はい、じゃああと金曜日頑張って良い週末をお過ごしください。ではでは、メリークリスマス。